火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
お母さん、今日学校で消防訓練して消火器の使い方を習ったよ。
それは良かったわね。うちにも消火器があるのよ。
本当だ、小さくて持ちやすいね。
家でも使い方をおさらいしようね。
大切な命は失ってからでは取り戻せません。消火器には小型軽量タイプの住宅用消火器もあり、女性や高齢者にも使いやすく工夫されています。使用方法や使用期限を確認してすぐ使える場所に備え付けましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団はサッカー元日本代表で現在はサッカーの指導者そして解説者としてもおなじみの牧野智明さんです。
よろしくお願いします。牧野です。今日も元気にね、はい、楽しくいきましょう。
よろしくお願いします。早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう、はい、今日は去年9月の台風15号で大きな被害が出た中、水防活動復旧活動に従事されました静岡県静岡市消防団で班長されています33歳、吉川亮介さんとお電話がつながっています。
吉川さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まずは吉川さんの地元静岡市について教えていただけますか。
はい、北には自然が豊かで美しい南アルプス、南には日本一深い駿河湾を有し、魚介類も豊富です。田舎すぎず人も穏やかで平和な町です。2003年には、静岡市と清水市が合併、当時面積が日本で最大の市となりました。私は清水区の両郷地区で生まれ育ちましたが、沖津川の上流域の町で斜面に茶畑が広がる中山間地帯です。
では静岡市消防団についても教えていただけますか。
はい、全部で65分団、2240人からなる大きな消防団です。私は清水第19分団に所属しています。私の地元は火災があった時には町から常備消防が駆けつけるのに、約30分ほどかかります。そのため消防団の初期消火が非常に重要になります。地元愛が強く、火災や災害が起こったら一致団結して任務を全うする真面目な団員が多い消防団だと自負しています。
吉川さん、なぜ消防団に入団されたんですか。
はい、私の父が元消防団員で、19分団の分団長を務めました。私が小学生の時には学校で防災訓練があると父が活動に当たっており、自分も大きくなったら入りたいなと心の片隅で思っていました。また県外の大学に通って戻ってきたので、地元の知り合いを増やしたいという思いもあって入団いたしました。
へー、そうだったんですね。
それでは昨年9月の台風15号についても教えていただけますか。
はい、9月23日の夜から、24日にかけて線状降水帯が発生、12時間で降った雨の量が7つの地点で観測史上最多となりました。記録的な大雨になりました。巴川沿いの地区では広範囲で床上床下浸水が起こり、山間部では土砂崩れで家に土砂が流れ込み、道路が塞がり孤立する集落も出ました。また沖津川の取水口が流木で詰まり、6万戸もの断水も発生しました。
消防団ではどんな活動をしたんでしょうか。
はい、23日の夜から大雨が降り、団員の一部は被害状況の確認のため出動しました。夜が明けてから各地区の自治体とどこの家がどれくらい被害に遭ったのか聞き取り調査を行い、土砂の流入がひどいお宅のかき出し作業に当たりました。道路の寸断などもあり、地元の消防団員だけという限られた人数での活動となりました。3日目以降はそうした活動に加えて道路に溜まった土砂を片付け、車が通れるように作業に当たりました。私の地元は、井戸を引いている家が多かったので、 断水による影響はそこまで多くなかったです。
そうなんですね。台風での活動でうまくいったこと、どんなことでしたか？
はい、やはり重機が入れないような場所にあるお宅にまで、消防団員が入っていき、バケツなどで土砂をかき出すなど、個々の力が大きく貢献できたことです。また地元の方々の協力も大きな力となりました。台風被害が判明した早朝に、いち早く道路などの障害物や土砂の撤去を地元の住民の方々が行ったことで、消防の車両が通れるようになり、復旧活動に素早く対応することができました。
はい、スタジオには牧野さんいらっしゃるんですが、はい、地元のサッカーチームの協力もあったそうですね。
はい、そうです。台風被害が大きかった両国地区は、元清水エスパルス大江野木勝美さんの地元であります。
はい、
大江野木さんの声かけで、現役の清水エスパルスの方々が土砂のかき出しや運搬などの応援に駆けつけてくれました。地域と消防団と地元サッカーチームのつながりの強さを改めて感じた出来事でしたね。
なるほどね。まあ、僕もサッカー関係者としてそれは嬉しいですよね。そして静岡市といえば南海トラフ地震への対策も欠かせないと思いますが。
はい、各分団で2ヶ月に1度実戦を想定した訓練を行っています。規律、団員の連携、連絡網の確認など様々な災害で必要となることを徹底しています。さらに自治体との連携を密にし、消防団に要望があれば自治体を通して住民の方から意見を吸い上げてもらっています。反対に、団員の確保に関しては、消防団の方から自治体にお願いしていることもあります。
はい、それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、私が所属する19分団は団員同士の一体感があるので、それを維持しつつ、日頃の訓練でも市民のお手本となるようにこれからも全力で取り組んでいきたいと思います。
吉川さん、ありがとうございました。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は静岡県静岡消防団の吉川亮介さんにお話を伺いました。いかがでした？4週間にわたって。
いやー、なんか様々な方たちがこう支えてるんだなっていうのも思いましたし、はい、知らないところでね、たくさんの方々の努力っていうのがね、人の命を救ってるんだなと思いましたね。はい、
ありがとうございました。はい、今日のゲスト応援団は牧野智明さんでした。またぜひいらしてくださいね。
はい、また呼んでください。
はい、お待ちしてます。
日本消防協会からのお知らせです。災害、それは一瞬にして大切な人を失ってしまいます。消防団は地域密着で私たちの安心安全を守るために活動しています。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
スポーツ選手、
YouTuber、 ゲームクリエイター、
近い将来今ある仕事のおよそ 49%AI などが担えるようになるという予測がある。まだ見ぬ仕事や働き方が生まれていく白紙の未来、子どもたちと向き合い共に歩んでいく社会へ。
AC ジャパン。
時刻は6時24分になっています。おはよう日本全国消防団。今月の、ゲスト応援団、元サッカー日本代表解説者の牧野智明さんでした。今日でね、最終回ということで、またぜひ来ていただきたいです。とても爽やかで素敵な方でした。ありがとうございました。さあ、来週のサンデー早起き有楽町は、あなたの夏の思い出2023、どんどんご紹介していきますからね、お送りくださいね。抽選で10人の方にめぐみ米プレゼントいたします。お米くださいだけではね、プレゼント差し上げられません。あなたの夏の思い出2023を書いて送ってくださいね。サンデーアットマーク 1242.com、 そしておはがき郵便番号 100-8439、 ぜひこちらの方でもお待ちしております。